時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんにちは、森部正弘です。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日も結構暑かったですけども。
暑かったですね、
森部先生は今日もトレーニングでしょうか。
いや今日できてないんですよ。
おっと、どういたしました。
今日はちょっとザンムが
お仕事がお忙しいということで。
そうなんですよね、昨日までちょっと、まあ、学生と一緒にバタバタしてまして、
はいはいはい、
昨日あのギラバンツ北九州っていう、まあ、J2 のチームのホーム戦を見に行ってですね、
はい、
まあ、そこで、まあ、あの地元を盛り上げるために、
うん、
球団をこうサポートするために何ができるかみたいなものの、
うんうんうんうん、
この資料を得るためにですね、
はい、ま
あ、あのホームスタジアム、うん、本庄陸上競技場をずっとこう、はい、見て回ったんですけど、
はい、
いやまあ試合面白かったんですけど結構寒くてですね昨日はですね、
はい、
雨は上がったんですけど、結構肌寒い日でしたね、
うん、そうですね、はい、試合はどうだったんですか。
なんとですね先制ゴールを許し、
はい、
やばいなこのままでやっていうのがですね、まあ、劇的なまあ同点ゴールが決まり、はい、後半ですね、すごいいい感じで、まあ、価値ある引き分けと。
あ、引き分けで、
はい、まあ、あの2位のチーム、2位か3位のチームですね、金沢とこう対戦したんですけど、面白かったですよ。
なるほど、
はい、
ということは今後もギラバンツさんの何がしともコラボする可能性が生まれそうな気配なんですか。
そうですね、まあ、私が勤務しているあの九州共立大学っていうのが、はい、北九州市の、オリオというところに、まはい、あるんですけどね、
はい、
まあ、地元でもありますので、地元のまあプロ球団であるギラバンツ北九州さんを、うん、まあ、観戦する側からですね、
はい、
何か盛り上げられないかと、まあ、結局のところまあ集客ということになるんですけれども、やっぱりあの昨日なんかまあ非常にまあ典型的なんですけど、雨が降るとか雨模様とかの場合だと、うん、なんて言うんでしょう、あのもう最初から来ないわけですね人が、ただもうコアなファンだけで成り立っているという感じなんですけど、うん、本当はまああの1試合5000人以上は集客したいところが、はい、昨日も1900高いってないかぐらいだと思うんですよね、うん、はい、まあ、あの新しくスタジアムが小倉にできるということはもう決定で、
はいはい、
まあ、あの準備は進んでるんですけれども、まあ、できたから人が増えるっていうのは、まあ、そういう話じゃなく、うん、まあ、あの厳しい状況でもですね、
うん、
本当にこう地元の人が心から応援できる、
うん、
まあ、そんなチームになってもらうために何ができるかということをですね、
はい、
まあ、外部の人間の立場でできないかと、うん、いうことで今学生と一緒にいろいろ取り組んでるところですね。
なるほどですね。森部先生があの受け持ってらっしゃるのが、まあ、スポーツビジネスということで、
そうなん
ですよ、まあ、それは本当にスポーツをトレーナーとしてビジネスにしていくのもありますし、スポーツ自体をビジネスとして集客も含めて考えていくと。
そうなんです、
まあ、そういうコンテンツということですね、
はい、まあ、あのスポーツというコンテンツっていろいろな可能性があって、なんと、
はい、
どういう種類ともまあコラボレーションできるわけなんですけれども、
はい、
まあ、それをどんなふうにその活用できるかっていう、そのマネジメント能力がある人たちをまあ育てる、
はい、
まあ、そんなコースっていう設定なんですけどね、はい、
ね、
なかなかあの理想は高いんですけれども、そう簡単になかなか進まないので、本当毎年手を変え品を変えやってるところですね、
はい、本当具体的なこう題材があってまた学生さんも盛り上がりそうですね。
そうなんですよ、あのもう非常に恵まれた環境にあるんですよね、
はい、
普通だったら、まあ、なかなかそんなプロと関わってできないんですけれども、
ね、
まあ、おかげさんでもそれができる環境にありますので、
うんうん、
まあ、いい形でですね学生があの乗ってくれれば面白いかなと思ってます、
うん、楽しみにしております、はいはい、ということでこの番組はですねパソコンスマホで後日でも聞いていただけるようにネット上で配信も行っております。まずフェイスブックをしていらっしゃる方は福岡街角森部塾のフェイスブックページへいいねをお願いします。そちらに放送のアーカイブアップしますよ。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからもアクセスできますのでチェックしてくださいね。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします。福岡街角森部塾、この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット、スポーツガーデン株式会社、大橋シティボールの提供でお送りいたします。コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡街角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマイジムのコーナーです。さあ現在進行中のウエストマイナス15センチへの道、このリポートをお届けしますよ。 挑戦している乙女はこちらの方です。
はい、木原沙織です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあということで、はい、沙織ちゃん、はい、どうでしょうか、先週のトレーニングは。
お報告したいところなんですが、はいはいはい、実はですね、胸骨神経痛という
のが、何ですかそれは、いきなり
まあ、ちょっとストレスとか寒さによってですね、ちょっと神経痛になってしまうものがあります。ちょっと胸のちょうど真ん中あたりが痛む、まあ、ちょっと神経痛ですね、にかかってしまいまして、先週は涙ながら練習をちょっとお休みをしました。
そうなんですか。
そうなんです。
お具合の方今はどうなんですか。
今もとても良くて、水泳とかを勧められまして、ちょっと体を大きく動かすといいよって言われまして、はい、まあ、そういったものをしていますと痛みがだんだんなくなってですね、はい、今も全く元気な状態です。
そうなんですね。はい、先生、これは今のこの15センチへの道にちょっと障壁になるのかなと思うんですけれども
いやいやいやいやいやいや、いろいろ毎回トラブルが
申し訳ないです。
毎回トラブルがということで、はい、で実際にこう体感的には、はい、その筋トレ今お休みしてる感じになるんですか。
一応痛みがあるときは全くしなかったんですけども、はい、ちょっとやっぱ痛みがあって、まあ、無理にするとですね、体に負担がかかるかなと思いましたので、痛みがなくなってからは、まあ、通常通りちょっと秒数は少なくしたんですが、うん、体幹を鍛えるトレーニング先生から教えていただいたり、はい、毎回教室でしている方の、はい、まあ、腕立て伏せの形とか、はい、ああいったものをしていました。
そうですか。はい、体に感じる何かこの、はい、減ってるなとか絞れてるなとかいうのはこうなんか感じられておりますでしょうか。
そうですね、ウエストはまだまだこれから、ま、かなとは思うんですけども、ええ、体が筋肉痛になりにくくなったところはあります。ちょっと安定感が出てきたなというところは感じています。お、はい、
筋肉痛になりにくくなってきたということなんですけど、森部先生、これやっぱり、まあ、日々の体幹トレーニングがだいぶ体に慣れてきたということなんですかね、それとも筋肉がついてきたということなんでしょうか。
まあ、筋肉はもともとついてますからね、
はい、
だからそれをまあどんなふうにまあ活用するかということなんですけど、うん、最初筋肉痛になったんでしたっけ。
最初は筋肉痛になりました。もうとても痛かったです。
とてもですね、うん、はい、でそれが同じことをやっても痛みが出なくなって
きた、出なくなってきました
ということであれば、はい、やっぱりその部分も活性化されているという考えてもいいと思いますね。
はい、
ただ筋肉ってすっごい頭が良くて、はい、メニューを変えるとですね、最初だけうわってなるんですけどすぐ対応しちゃうんですよ。
はい、
うん、はい、同じことやってると本当全然ヘイジャラになっていきますので、うん、そうするとまた負荷を上げなきゃいけないですね。例えば時間を長くするとか、うん、腕立て伏せの形、まあ、4点で指示じゃないですか、両手両足 で、
はい、
でそうすると片足浮かして3点指示にするとか、はい、そういうふうにしてちょっとずつ、まあ、運動強度とか難易度を上げていって、うん、できたら次できたら次っていう感じでちょっとずつこうレベルアップしていかないといけないですね。だからやってる人にとっては慣れてはきて、確かに筋肉痛とかなりにくくなってるんだけど、やるたびにきついじゃんよみたいな、ね、感じにはなるんです。
逆にやるたびにきついじゃんよっていうようなことを毎回自分でこう組み合わせてトレーニングしていった方がより効果的ということですか。
そうなんです。はは、まあ、できることをですね、はい、いつまでもやってても当然先に行けないじゃないですか、
は
い、じゃあなんか勉強するときにですね、もう書けるようになった漢字をいつも同じのばっかりやったらまあ飽きちゃうでしょ、
はいはい、
やっぱこう新しいのを挑戦するとか、まあ、あると一緒ですね。まあ、勉強でも例えばその楽器の演奏でも何でもそうなんですけど、できたら次にっていうそのステップアップしていかなきゃいけない。これがきつさっていうのがかかってくると、多くの人がですね、うわこんなきついのこうできないとかいう感じで、はい、自ら歩みを止めてしまってるっていうところがあるんです。ところが本当にそれをですね、ある時から感覚が変わっちゃうんですよ、
はい、
もっとできるんじゃないかなって、もうちょっとやろうとか、もう燃え尽きようみたいな感じで、いい意味でですね、でそうするときつくないものをやったときに、なんか時間がもったいないよなみたいな感じになって、さらにそのトレーニングのクオリティを上げていくと、そのモードに入っていけばもう間違いなく変わります、
ね、間違いなく、
はい、なるほどですね、ということで、まあ、今日もですね、まあ、はい、家で沙織ちゃんがやっている、まあ、筋トレを一つ、リスナーの皆さんにもちょっと紹介したいなと思うんですけれども、はい、ワンポーズお願いしてよろしいですか。
はい、はい、私がやっていますのが、まず腕立て伏せの形を作ります、
はい、
で森部先生が言われていたのは足を上げる形ですね、雑巾掛けをするような感覚で足を前後にしていくのを、はい、だんだん10秒からまず最初の10秒ゆっくりと、
はい、
次の10秒ちょっと早く、はい、最後の10秒はもうめちゃくちゃ早く、
はい、
ダダダダダダダとすることで、はい、結構汗もかきます。意外にこの短い時間でも汗かくんですよね。だから代謝がだんだん上がってるなというのも感じますし、うん、結構 ご自宅で、まあ、あの音をうるさくしないような環境でですね、はい、できるのであればぜひやっていただきたいなと思います。
なるほど、はい、今のポーズをあのもう一度ちょっとおさらいしたいんですけども、はい、腕立て伏せのポーズをして、はい、足を片方ずつ胸の方に引き上げていくということですかね。その時に足の指先は床面にちょんとつく、
はい、
つくでついて戻して今度は逆の足を上げてちょんとして戻 す,、はい、戻す。これをだんだんスピードを上げていくということですね。
そうです。
でできる限り胸に近づけて引きつけていくというのがポイントですね、
はい、
これを早くするとまあきついと。
きついです
、時間は1分間でお願いいたします、
はい、お願いいたします、ね、
ということで、まあ、今週は、ね、そういった意味で、ちょっとまあ体の方の具合も、ね、見ながらの、はい進みであったんですけど、先生どうでしょうか、このちょっとあの、まあ、レースでいうところのちょっとタイヤ交換に時間かかっちゃったねみたいなあの話になるのかなと思うんですけども。
そうですね、部品が足りないなみたいな。
部品が足りないなみたいな。まずいですね、周回遅れになりませんから。
いやいや、こっからどうやって逆転するかってことだと思うんですけれども、ね、まあ、結局のところですね、
はい、
あの続けることが、まあ、もちろん一番大事なんですよ、うん、で、まあ、僕らでもそうなんですけど、トレーニングの習慣がついてる人であったとしても、まあ、例えばその体調が悪い時とか、
はい、
でも生きてる限りあるわけですから、
はい、
だからといってやめるではなく、まあ、ちょっとこう3歩進んで2歩下がったけど、はい、また前に進むって、まあ、本当にその繰り返しなんですよね、
はい
はい、だから自分でまあ2週続けてちょっとあの腰砕けみたいになっちゃったけどっていうことでネガティブに考える必要はないと思います。
あ、はい、わかりました。
ネガティブに考える必要はないというのが最大のメッセージでございますので、
はい、
よろしくお願いいたします。さあということでですね、マイジムのコーナーでございました。ではここで1曲マッスルソングいきたいと思いますが、
はい、はい、ではゲットのテーマでムーブ&コンティニューお願いします。
Oh
コミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡町角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のマッスルゲストはイタリアの伊達男ことプロダクトデザイナーの富田和彦さんです。よろしくお願いいたします。
ボンジョルの富田和彦です。
あ、ボンジョルの来ました。
よろしくお願いします。
お願いいたします。長崎出身でイタリアミラノを拠点に20年にわたり生活に根ざした量産製品をデザインしてきたプロダクトデザイナー富田和彦さんです。自身ですね、イタリアの羽馬と称す富田氏。
あ、いや種馬の間違い、あ、違う、
あ、来ました、羽馬ではなく種馬ということで、もう全然問題ないと思います。じゃあ改めましてイタリアの種馬と称す、失礼しました。ね、こんなとってもユニークなですね富田さん、今度個展が開かれると、あ、今開かれているということなんですね。トミタリア福岡ということで、富田和彦の世界展、7月3日から20日まで、デザインステージ D プラス、これは福岡市中央区大手門にある施設ですね、入場無料で行われているということで、このトミタリアの魅力とともにですね、富田さんとですね、やっぱこの森部先生の、まあ、共通点として、やっぱ男のかっこよさみたいなところでちょっと語っていきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いや、もう今日楽しみですね。
なんかお年も大体近いお二人ということで、
一つ違いですね。
そうですね、なるほどなるほど。まあ、あの森部先生は、まあ、筋トレでね、自身自身もすごく鍛えてらっしゃいますし、でいろんな方を導いてかっこよく、ね、人生もそして体もかっこよくというのをプロデュースされてますけれども、富田さんは、まあ、いろんな製品、作品、生活スタイルをデザインするというイメージでよろしいんでしょうか。
そうですね、あのやっぱりこう生活の豊かさというか人生の豊かさにつながるすべてが、まあ、デザインの対象であるというふうに僕は思ってて、はい、森部先生の場合は例えばそれが自分自身 の、まあ、あの本当に素の自分自身みたいなものを、まあ、デザインって言ったらちょっとあの言い過ぎですけれども、うんうんうん、そのそういう自分を構築していく、その毎日 の、 その修行のようなあのエクササイズの中でやっぱりあの出来上がっていく自分そのものっていうものと、それがまあ豊かさというか、うん、やっぱりこう結局精神と肉体ってそんなにまあすごく離れてるあの出来事でもないし、うん、すごくこう共感するっていうか、うん、やっぱりあの僕の中ではやっぱりあの僕の仕事の対象であるこの、まあ、デザインして、いろんなものを、まあ、提供していくっていうのの中に最近一番こう気をつけている点っていうのが、はい、やっぱりこう美しいものっていうのは、まあ、自分がこの何十年かやってきた中で美しいものを生むっていうのはそれほど難しいことではないっていうか絶対条件なわけですよね、うん、でさらにそれの上それ以上のものを作っていくっていうことはやっぱりその精神性であったりとか、うん、やっぱりこの弱者に対してすごく優しいことであったりとか、うん、例えば僕ももう50歳なんで自分の10年後20年後っていうのはやっぱり握力が弱ってくるだろうとか、そういう身体機能が少しこう落ちてくるっていうことの中で、じゃあどうやってその介護を必要としてるわけではないのに、自分は弱っていくっていう、うん、その弱っていく自分を見つめながら、デザインを進めていくっていうようなことがね、うん、あるんですよね。でそれで最近例えば、靴をデザインするときも軽い靴をデザインしようとか、うん、重量バランスの取れた靴をデザインしようっていうのはやっぱ歩きやすさ、そういう足に優しい靴っていうことをやっぱりこう目指してるわけですね。美しい靴の上にさらに足に優しい靴っていうのを目指すっていうのが、僕の、まあ、新しい境地というか、うん、そういう、新しいテーマですね。
先ほどですね、靴拝見させていただいたんですけど、
はいはいはい、
かっこいいですよね。
かっこいいですね。富田さんはですね、長崎出身でいらっしゃるんですけれども、これまでどんなものをこうプロダクトデザインとして世に送り出してこられたんでしょうか。
はい、僕は本当に、まあ、家具から、焼き物、はい、ガラス、うん、塗り物、まあ、いろんなものをデザインしてるんですけれども、はい、まあ、例えば福岡デザインアワードを取ったこういうこの商品ですね。これはクリップにフォークがついているものなんですけど、はい、これ結局紙をこういうふうに留めるっていうだけじゃなくって、はい、 例えばデパ地下に行ったら、まあ、試食はすごく、まあ、もう自分のアクセサリーみたいについてるわけだからちょっとこうあのみたいな感じで試食御用達みたいなね
面白いユーモアがありますね
やっぱりこう自分の指でって言ったら自分の指をきれいにしなくちゃいけないんで、はいはい、やっぱりこ の, あのちょっとした道具をあの使うことによって、はい、その試食っていうのもすごくスマートな出来事に、
まあ、スマートですけどちょっと面白いですよねいきなりこう、ね、試食の、ね、お姉さんがこうちょっと爪楊枝とか刺してるこうさ脳線球みたいなね
だって爪楊枝だってあれだって資源なんだから
そうですよね
やっぱり自分のマイフォークを
マイフォークですよね
常に持ち歩いて
試食のために持ち歩いてまあでも本当はネクタイピンだったりですねいろんなクリップとして使ってるんだけれどみたいな
だからあの山登りとかに当然持って行ってやっぱりその取り分けたりとか確かにピザが切れてないねみたいなそういう時にこうキュッてこう出してくるとかっていうのだとすごくこうスマートにそのちょっとしたことがねあのできるっていうことなんですね
なるほどですねすごいですよ、千葉大学の工業衣装学科卒業そしてロンドン RCA 卒業1993年ミラノでアトリエを設立現富田デザインに至りますということで世界18カ国で自身がデザインしたテーブルウェアやファニッシャー靴やインテリアを実現されてこられてますということでございますもう20年以上イタリアに住まわれているということなんですけれどもそういうデザイン活動とかですねをする際にイタリアがよろしいんですかやっぱり
イタリア人ってああいう風にもう本当に好き勝手にいろんなことを、まあ、あのものすごくおしゃべりな人々だから喋、はい喋ってるわけなんですけど、うん例えばあのイタリアの生活っていうかイタリアの食生活、うん、食生活イコール生活みたいなものなんで、うん、本当にこう新しいお店ができたからそこに行こうよがデートのお誘いだったりとか
あら
お、そういう例えば今日誰と何を、何時に食べるのかっていうのがあの携帯が普及し始めた頃に一番最初に聞く会話ですよね、うん、だからもう本当に会社が終わりそうになってくるとみんなそわそわしてそのことばっかり話し合ってるみたいな感じになっちゃうんですけど、うん、やっぱりそのちゃんと食べないと自分の食生活をきちんとしないと、うん、結局あの体作りだって、うん、あのしっかりできないじゃないですか、うん、やっぱりどういうものを食べてるっていうことが、どういう、まあ、自分作りになってるかっていうことにつながっていくんでその辺のベースがこうすごくきちっとしてるっていうか、うん本当にね、あのコンビニとか全然ないんですよねで例えば2時になったらお湯を落としたからパスタ食べれないとか、ね
2時でお昼の2時
ですか？お昼の2時とか2時半になるともうだからその他のことはえらいルーズな国なのに、はい、例えば色使いのこの 色のこれは富田間違いじゃないかとかねガタガタいうおばちゃんがいてみたりとか、はい、そのくらいこう厳しいその領域っていうのがあって、はい、色とか、はい食事ですねだからその食事の時間なんていうのはもうすごい厳格でその時間を超えるともう食べれないわけですあれそれ以前だったらサンドイッチしかないみたいなねだからこう今例えばその日本だったら食卓を囲んでも、はい、みんなの、その仕事や学校や、はい生活のリズムが合ってない家族内別居みたいなことがこう、うんうんうん、どうしても起きてるみたいなところが多いと思うんですけどイタリアは本当にそのなんていうかそういう意味ではものすごく厳格なみんなが集まって食べるとか、この時間はあの一緒に過ごすとか、食事は必ずこの時間だからこの時間に帰ってきさえすればいいんだみたいなことをねすごくこう やってるんですよねあれあのベースがあるからある食生活を送ってるからあのイタリア人たちは自信に満ち満ちてるのではないかって思うぐらい毎日スパゲッティ食べてます
スパゲッティというと我々この筋トレ仲間の中ではちょっと結構ね敵とも言えるべき炭水化物でございますけれども
ああそこに来ましたね、はい、
でもねでもイタリアのパスタが本当美味しいでしょうからですね
いやそれがですね、まあ、僕のゼミにもですね、あのイタリアから留学生が、うんうん、あの去年来てたんですけど、はい、だから少なくともまあ 僕が関わってちょっと教えた学生は今3人イタリアにいるんですよ。
おすごいじゃないですか、共通点が、
うん、なんとで、はい、僕パスタを打ったりするんですけど大豆の粉とかも入るし、例えば紫芋の粉を入れて紫っぽい色にしたパスタをみんなに振る舞うとかっていうようなこともするんですね。だから本当こう日本のそういうおまんじゅうがない特小麦粉とかだけじゃなくてベーフが入ってるとかね、はい、そういうなんか、まあ、炭水化物がなんかこうちょっと まずいっていうふうなこと、
いやまずいとかじゃないんですけど美味しすぎて食べすぎちゃうんで、ね、気をつけようみたいなところ
そうですね、中島さんもちょっと気をつけた、
僕がですね、僕です、すいません、僕だけのことでした、はい、
いやただ、一緒に食事に行ったりとかするとですね、はいはい、やっぱ食べ方も結構意外とうるさいんですよ。
ほう、
いや先生それ違いますとか言ってこういう風に食べてくださいとかですね、
イタリアのご飯
に、そうそうそう、ほうほう、別にいいじゃんとか言ったら、いえいえ先生ダメですみたいな。
例えばどんな違いを指摘されるんですか。
なんて言うんでしょう、例えばブレッドはソースにこうつけてみたいなやつの中にですね、
はい、
なんかあ、なんでしたっけ、短いやつ、
短いショートパスタ、
ショートパスタ
な、ペンネ、
ペンネか、
はいはい、
ペンネとか入ってて、はいはい、それをまあ乗っけて食べようと思った
ら、パンは
ダメですみたいな。
あ、パンダメなんですか。
ダメだって言うんですよ
いやでもね、福岡に来て最初は分かんなかったんですけど、バリカタとか針金とかあるじゃないですか、はい
は
い
は
い、あれね、要するにイタリア人のアルデンテのさらに上を行ってるその麺文化ですよね。あんなその硬さをあんな風に競い合うっていうか注文ができる街って他にないです、世界的に。
博多は前は特徴ですね、
すごいと思います、うんうん、だから
あれやっぱ豚骨にしか通用しないからですね。
まあですね、はい、まあ、福岡ならでは。アルデンテっていうのは麺の硬さのことじゃないですか、うん、あれはもう要はアルデンテかそうじゃないかぐらいしかないぞっていうことですか、
ね、まあ そうですね。だからアルデンテを超えてしまうと、もう本当にもういやこれはもうフランス人のみたい な,
そういうなるほどです
あとなんかすごいお酒飲みません、イタリアの人って。
ああ、なんか先週も会ってたんですけど、はい、イタリアのそのトスカーナの生産者さんが来ての、はいはい、そのワインの試飲会みたいな感じだったんですけど、まあハーフボトルぐらいはなんかもうお茶を飲むみたいなレベルで、
いやもう普通にだもう結構夜通し飲んだりとかしてるんですよ。お前たちちゃんと寝てんのって聞いたぐらいですから
夜通し飲んでるんですか。
ずっと
すごいこう DNA の中にもうアルコールをまあ分解できる酵素がやっぱり全然日本人とは桁違いだと思うんですね。
そうでしょうね。
まあ、そんな中なんですけれども、今日はちょっと男のかっこよさというのをちょっと私が個人的に聞いてみたいところもあるんですけど、富田さん、そのイタリアで20年生活してきて、はい、まあ、そのかっこいい男ってこういう男がイタリアではかっこいいと言われるよみたいなことってあったりしますか。
やっぱりその日本 その例えば20代30代はかっこいいっていうのは当たり前なんですけど、はい、40代50代60代ってなっていくその男の、まあ、なんていうか、そういう 成熟した男、壮年期の男みたいなののかっこよさっていうのは、
はい、
やっぱりあれはなんか積み重ねっていうか蓄積だと思うんですよね、
うん、
やっぱり自分の好きなことをちゃんと見つけてる人々っていう、
うん、
その人間たちの魅力っていうか、うん、そういうのがこう生活の端々にあるわけだし、
うん、
なんていうかこうそういったイタリア男たちが常に自分のちょっとしたことにこう気をつけてたりとか、うん、シャツはみんなもうビシッとこうなんていうかそんなに高いシャツじゃないけどもアイロンがかかってるとかですね。
ほー、身だしなみにはかなり気を使ってる。
そうですね、すごいですね。で家はもうどの家もめちゃくちゃに綺麗です。
家が綺麗、
ね、家がものすごく綺麗です。その綺麗っていうのはもう清潔っていうかもう大理石のって言わず、まあ、タイルもそうなんですけど本当にもう綺麗にしてある、
整理整頓されてある。
もう不思議なんだけどもっといい加減な民族だと思ってるんですけど、はあはあ、ものすごく綺麗です、それぞれの家が。こんなのかなわないですね。
そうなんですね。
だから例えば考え方としては、はい、食生活が中心にあって、
はい、
その食にまつわる例えば器だとか、
はい、
家具だとか、
はい、
その住まう家だとかっていうのが、
うん、
その付随してあるみたいな。でつまりその食べるっていうクオリティを保つためには、
うん、
この周辺部分もなんか美しいものであったりとか、
うん、
機能的であったりとか、うん、そういう豊かさの演出するその、小道具みたいなものが、うん、まあ、本当にありとあらゆる方面にこう、うん、備わっている。その中に、じゃあそこに着ていく服は何だろうかとか、うん、一緒にいる人と何の話をするのかっていうようなことまでね、全部こうあの食生活、あのテーブルを囲んだあの時間のためにそれがあるのではないかって思うぐらいすごい濃密ですよね。もうだからただこの食べ物の話だけじゃないんで、はいはいはい、やっぱ当然政治の話もするだろうし、はい、当然そういうなんていうのかな、仲間内のいろんなあの細かい出来事、うん、あのくっついたとか離れたとかそういうことも含めてですね、いろんなことを話してるんですけど、要はあの場所を変えないんですね。もう そこで、みんなで集まって自分がこう自分が作った、ワインを振る舞うとか、うん、そのこういうソーセージができたとか、うん、こういうソース新しくできたとか、うん、アスパラガスが取れたとか、うん、もう本当にそのいろんなことでみんなが呼び合って、うん、そのそれぞれの家に、うん、だから その呼び合うために家は綺麗なわけですよね。
なるほどですね。それは日本にはないですね。
そうですね。
なるだけ来るなみたいな感じですかね。
まあそう、でもおっしゃる通りですよね、うん、結構こう自分たちは自分たちで家で各家族じゃないですけど、もう家が中心だったりしますもんね、うん、ああ食生活が中心、うん、
なので僕は食生活が中心だからこそ、そのあたりの健全さが彼らを支えてると思います。
なるほど。
そうじゃないともう、うん、あとはもう坂道を転げ落ちる
そうですか、まあ、食生活を中心にしていろんな方がそこでこうコミュニケーションを取る、うん、それを潤滑に図るためのいろいろなアイテムであり、例えば作法もそうだということですかね。
だから例えばプレートがこう上のプレートが変わりながらとか、はい、やっぱりそのナイフフォークがとか、うん、でもテーブルの上ではね、本当に旦那さんがものすごく海外しくちゃんとプレートを運んで
旦那さんが
片付けたりとか、
旦那さんが動かれるん
ですね。で、テーブル上でお酒をついでいいのは本当は、うん、男の人だけで、女の人っていうのはそのお酒を継ぐっていう行為自体が下品だってことになってるんで、本当にねイタリア男ってずっともうその足りなかったらこうちゃんとこの、海外しく、足したりとか、
はい、
次足して
この
パンがなかったらパンをこうちゃんとこうちぎってこう置いたりとか、もう本当ねすごい大変です、イタリア男であり続ける
それが逆にいい男みたいなところもあったりするんですか。
本当にこう例えば料理ができるって言ったら、はい、その甘いドルチまでできないと料理ができるって言えないし、
そうなんです、ね、厳しいです、ね、
厳しいです、
厳しいです。伊達男半端ないですね
なよくですね、そのイタリアの男の人はこうすぐにこう女性に声をかけてみたいな、
チャオベルラにしたってね、はい、チャオベルラの反対側にチャオベルロっていう、つまり、はい、あれは今日も綺麗だねっていう意味なんで、うん、ええ、でもこんにちはみたいな、本当に上等句みたいな風になってるんですけど、うんうん、例えばおばあちゃんがこの、ちゃんと化粧して上品な服を着て出かけてきても必ずチャオベルラって言ってもらえるわけですよね。でそのチャオベルラの中に今日も綺麗だね、いつも元気でいてねっていうような、そういうこうニュアンスが入ってる、それすごくいいと思うんですよね。そのなんていうか第三者、全然その知らない人たちの対話の中に褒め言葉がその入ってるっていう、こんにちはの中に入ってないじゃないですか、
うん、入ってないですね。
褒め合ってるわけですよね、第三者とこう、チャオベルロチャオベルラと、もう初めて会ったらまず褒め言葉から始まるみたいな。
うん、なるほどですね。
それはなんか、ね、素敵ですね。
いいですね。なんかいつも口笛ヒューッとか見て、
いやそれね僕もね、全然聞いたの聞いた
聞きました。
うん、全然女の子だったんですね。イタリアの男ってさっていう感じでも聞いたら、はあはあ、その通りですって言ってました。はあはあ、やっぱ声をかけるって、でもそれは普通だって言ってましたね。
普通なんです。今みたいな、まあその、まあ、こんにちはに合わせて綺麗だねとかを付け加えて、うん、まあ、コミュニケーションを図るとかそういうことなんですかね。
でもどうでしょう、女性からしたら何も言ってくれないよりも、まあ、言われた方が、
はい、
嬉しいですよね。
嬉しいですよ。今日も綺麗だねとか言われたら、うん、あら本当って感じになりますね。
だからチャオベルロって言われたら、そんなに綺麗だったっけみたいな、そういう
なりますよね、
そういう風になります。じゃあかっこよくしとかなくっちゃっていう、その
まあ、まあプラスに働きますよね。
そうですね。
なるほどですね。
これはでもちょっとね、ある面でやっぱりちょっとこう真似したい部分でありますよね。
そういうことになりますよね。
ちなみにそうにはないけど。
そうで、まあ突然森部先生とか言い出したら周りの方がどうしたんですかと。何かまた頼み事ですかみたいな話になるかもしれないんですけれども。
まあもっとやれぐらいしか言えないですよね。
あ、そうですね。はい、まあそんな中で例えばじゃあ私イタリアのですね男のイメージとかって結構ですね。さっきの羽馬みたいな暴れ馬みたいなイメージがあってですね、結構こうがっちりしてるとか体鍛えてるイメージあるんですけど、
あれはね本当にね、やっぱりあの、チーズとか、はあはあ、あのチーズって要はカルシウムとタンパク質なんで、はあ、ああいうこうなんていうかそういうのが日常食の中にものすごくたくさん含まれてるっていうことによって、はあはあ、あれ骨がものすごく太いんですよ、まず。だからあの僕と同じ背丈の人っていうのは僕の 1.2 倍ぐらいの体重がすでにあるっていうのは骨が太いから。
あ、そうなんですか。
で、あの骨太の骨格を支えるためにはさっきあの 筋肉と骨格みたいなお話されてましたよね、はい、やっぱりそのあれを支えるための筋肉なんですよね。
そうなんですね。
その筋肉のその
体になるんですね、
まあ、総合体というか。
これは大きいですよね、やっぱり要素としてはね。
うん、日々にそのイタリアの方々がこうそのワークアウトしてるとかそういうのって日常あるんですか、それともあんまりなく、どちらかというと自然、
当然ジムに帰ってもうとにかくね、さっきあのナポリの話しましたけど、やっぱりミラノの人っていうのはみんなスマートですよね。やっぱりジムもたくさんあるし、でもミラノの人っていうのは例えばその1時間行けばアルプスがあり、1時間行けば地中海があるみたいなとこにあの位置してるんで、週末のたんびにミラノにはいなくて、ああいう山登りしてみたりとか海で遊んでみたりとかっていうようなことをまあ日常的に繰り返してるみたいな。
なるほど、
ね、結構なんかね国内で移動してますよね。
あ、そうなんですか、うん、皆さんあの旅行海外に行くんじゃなくて国内で楽しまれてる方多いということ。
そうそうそう、うん、陸路結構あの自由に行けるからですね。あ、まあ、その治安の問題とかはあると思うんですけど、うん、あの割と日本人みたいにこう行くのがめんどくさいからとか、うん、そういうのはあんまないみたいですね。
ないですか。
う
ん、あとやっぱりあの太陽ですよね、うん、イタリアの太陽を求めてドイツ人とかオーストリア人とかが来るみたいに、やっぱりすごくこう、まあ、恵まれたその土地にそういう豊かな肥沃な土地に住んでる民族だと思うんですよ。
太陽を求めてくる、そんな気候がいいということ。
気候もいいですしね、
土地もいい、
食べ物が全然もうその素材のその食材の美味しさがものすごいですね。だからあの美味しいものをさらに美味しくしようっていうようなこだわりを持ってるから、あのチーズができサラミができ、やっぱりワインやあのそういう、まあ、まあ肉にしたっていろんなタイプの肉があったりみたいな風な、ああいう食文化ができてるんだと思うんですよね。でもそのベースになってる素材のそのレベルがちょっと高いから、
高い、
ああ本当すごくこう羨ましいというか、
うん、
あんなその毎日食べても飽きないぐらい の、 その子供の頃にそういうもう12歳ぐらいでそのなんていうか下 の、
味 覚、
の、ね、味覚って決まっちゃうっていうじゃないですか。それまでに獲得したその味覚がもう完全にこれが一番おいしいってその自信を持ってその死ぬまでそれを食べ続けるみたいな人々なんで、僕らがあのいや和食は週に一遍食べてるかなみたいな、そういう
確かにですね、なかなかそういうわけにはいかないかもしれないですけど、まず富田さんもそういう、確か自転車がご趣味でとかで、結構あの山登りとかもそうやって
アルプスがね本当にすぐ近くにあるんで、なんていうかあの山歩きのレベルでもね本当にもう4000メートル級の山がバーって見えるわけですよ。あのマッターホルンとかその高い山に登るとちゃんと見えるんですね、三角にビューってこう、
はい、
でそういうこうなんていうのかな、都市から1時間の距離のところにそういうものが存在してるってやっぱりすごくいいなと思いますね。羨ましい、
素晴らしいですね。まあ、それで20年間住まれてる中で、逆にそのイタリアから日本人として日本を見てどうですか。日本ってどう、
やっぱりあのかっこいい日本人こそ、はい、やっぱり外に出て、うん、その自分たちの国をアピールすべきだと思いますね。やっぱり本当に美男美女になって、うん、そういう、 こう 海外旅行でもして、うん、あの姿勢がいい、あの行儀のいい、うん、あの礼儀正しい人々が日本人なんだね、他のアジアの人とは違うよねっていうようなことを言われるぐらいの、うん、その、まあまあ、自信と誇りに満ちたあの民族でありたいというふうに思います。
なるほどですね、素晴らしいですね。
これやっぱ筋トレ進めないといけ
ないですね。富田さんはちなみにあの筋トレはされたりしますか？
いや僕ね本当にね自分であの実はあの進んであまり筋トレとかしたことないんですけど、ええ、あの水泳はあの定期的にあのプールに通って、はい、1000メートルぐらい泳いで、
1000メートル、は
い、すごいですね。あとやっぱりこの海外出張とかもたくさんあるんで、うんうんうん、とにかく荷物が僕多くて、その荷物をいとわずに、はい、とにかく重くても必ずもう持って、その持って帰るっていう意味は、はい、必ず自分で持って帰れば持って帰れるけど、人に預けた段階で、はい、その荷物がつかないっていう、こうやっぱり可能性、うん、そういう、まあ、リスクがあるんで、とにかく、まあ、自分で
持って
、うん、あの歩くと、あの走るみたいなそういうことが、
なるほどですね。もう旅と仕事がもう直結してるというふうなですね富田さんのお話がありましたけども、
その見聞を広めたりだとか、うんうん、あとはそういう、まあ、本当に自分が作った試作品みたいなものも本当に一生懸命持って帰ってくるみたいな、はい、うん、これですかってガラスの20キロみたいな花瓶ですね。
20キロ重いですね。それすでに筋トレになってるような気がしますね。
なので、本当にそれを、まあ、あの機内持ち込みだから大丈夫だけどって あんまりそのあの飛行機会社の人に聞いてもほしくない内容ですけど。
なるほどです。そんなですね富田さんの作品展が現在開かれているということでございます。富田さん、今回の作品展トミタリア福岡、どんな内容になってるんでしょうか？
僕の、20年来のやっぱり、はい、創作活動の集大成といえば、まあ、語弊があるんですけど、まあ、いろんな作品群120点ほど、並べております、うん、で福岡デザインアワードを受賞した、はい、さっきのクリップとか、はい、このスパルミートっていうスパチュラの指ナイフ版ですね、とか、ゴーフィーゴっていう先ほど の、はい、靴の話があったんですけど、このブランドは福岡の、クライアントさんと組んで、はい、発表したもので、
そうなんですね。
ゴーっていうのは行くとかなるとかっていう英語で、はいはい、フィーゴはイタリア語でいい男、
来ました。
だから本当にね、もうズバリいい男になる、はい、よか男にならんばみたいな、そういうブランド名なんですね。
なるほど。どんな靴なんですか、ちょっと紹介してもらっていいですか？
やっぱりその内装のこの赤、
内装に赤い、
はい、赤いそのマンメイドレザーを使って、これフェラーリとかポルシェとかに使われてる高級車の内装素材なんで、それをまあ前面に足が触るところをすべてレッドカーペットと呼んでるそのマメドレーザーの赤で、囲うことによって、はい、足が蒸れにくい、はい、匂いがつきにくい、はい、そして、まあ、冬は暖かくて夏は涼しいみたいな、そういうことも実現できるわけですね。で適度なフリクションがあるんで、はい、本当に靴が一体化するっていうことと、うん、400g っていうその重さとか、うんうんうん、あるいはその重量バランス、前の革のアッセンブルとかかとの部分のそういう重量バランスをきちんと測ることによって疲れにくい靴になるっていうこととか、うんうん、まあ、本当そういう、こういろんなことを兼ね備えながら、はい、イタリアで調達しているそういう資材と、日本から持ち込んだ資材を、うん、バングラデシュという国で、アッセンブルしながら、作っております。なので本当はイタリアで作ってもよかったんですけど、はいはい、イタリアで作れば、まあ7万円から10万円するっていうものを、うん、今回2万5000円という価格で皆さんに提供したいなというふうに考えて、
これはお得ですね。
ですね。で結構耐久テストも今されて、かなりの精度で、まあ、本当キープできているという。
そうですね、はい、革も工夫してやっぱそういう、はい、耐久性のために、うん、4工程ぐらい増やして、うん、その革を、まあ、開発し、その革を使って作ってるんで、
うん、なんか見た目で素材の良さが分かるんですよね。
ご覧になりましたね。
すぐ分かりますね、違いが。
あ、はい、 重量バランスも取られててということですね、う
ん、しかもなんか軽いですよね、
う
ん、
軽いことっていうのはやっぱり12時間以上靴を履いてる人っていうのはたくさんいるし、うん、そういうこう長く靴を履いてしまわなくてはいけないその環境というかそういうね時間のリズムみたいな中で履いてらっしゃる方たちにやっぱりすごくいいとかやっぱ裸足で履いても臭くならないとか、うん、すごくこうなんていうかそういう素材のいいとこ取りによってそういうことが生まれることもそうだしやっぱこの日本って靴を脱ぐ瞬間今日も靴脱いできましたけど、はいはいはいはい、靴を脱ぐ瞬間に靴って要するに玄関に見せびらかし状態になるわけですよねだからやっぱりそれが一つのアピールするその場面でもあるわけですけど、なんていうかこういう耐久性のいい素材とか、うんうん、美しいこの赤とかを、はい、入れたことによってやっぱりその見栄えというかその不在の自分のかっこよさみたいな。
おー、不在の自分のかっこよさ。
まあ、でも確かおっしゃる通りですよね。身につけてない時もその人を表すようにそこに玄関に置かれてますからね。
やっぱね、シャレトンシャー
って、シャレトンシャーということでございますね。そんな作品ぜひ触れていただきたいと思います。7月3日から7月20日まで、デザインステージ D プラス。福岡市中央区大手門2-3の13というところでですね、新日本ホームズ福岡支店ビル2階でございます。入場は無料となっておりますので、ぜひ、富田さんの作品に触れてみてください。富田リア福岡でございます。では富田さん、最後にリスナーの皆さんに一言メッセージなんかいただいてもよろしいですか。
やっぱり、僕が思ってる、日本の姿って、うん、今の現状だと少しこう傾いてるみたいなこともありながら、はい、でもやっぱりそういう認識を持たない限りは、うん、変わらないと思うんですよね、うんうん、でそういうことを例えば日常的に話し合うこと、うん、対話することみたいなことが、日本人に一番欠けてるとは僕は思っています。でそのなんかこのイタリアの話をしながら真面目なまとまりでなんかすごくまとめでなんかすごいおかしな感じなんですけど、でも日本の人ってこんなに教育を受けて、はい、こんなにいろんなことを知ってるのに、うん、自分たちがどうあるべきかっていうのを自分たちで決めれないっておかしな民族だと思いますね。
自分たちがどうあるべきかを自分たちで決めれない、決めれないような社会になってるということですね。
その例えばこうあってほしいっていうのを、それは政治的だからみたいな感じで、うん、やっぱりこのちょっとしたそういうまあなんていうのかな、このバリアみたいなものが存在してるっていうのは、うん、それは別にいいと思うんですけど、でも、そんな中でも自分としてはこうあってほしいっていうようなことをやっぱり模索したり、うん、やっぱり日々ねその鍛錬を続けたりっていうようなことっていうのはすごくいいことだと思います。
ということでですね、そんな精神が散りばめられた富田さんの作品で、うん、ぜひですね行って触れて感じていただきたいと思います。
本当可愛らしいデザインのものかっこいいものたくさんありますんでね、うん、写真でまだ数点だけしか見てないんですけれども、はい、まあ、ぜひ皆さん現地に行ってですね、うん、見ていただければと思います、
は
い、
まあ、本当本人がいる時間もありますのでぜひ訪ねて本人にそういういろんな質問を投げかけてみてください。
はい、はい、ということでありがとうございます。
ありがとうございました。
マッスルゲスト、プロダクトデザイナーでいらっしゃいます富田和彦さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。グラッツィ。
じゃあここでマッスルソング1曲いきましょう。
はい、マイケル・ジャクソンで Be Do It。
さあコミテンスタジオから生放送でお送りしてまいりました、福岡町角森部地区、そろそろエンディングの時間となってまいりますということで、改めて今日ゲストにお越しいただきました富田さん、本当にありがとうございました。
どうも本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうでしたか先生今日は。
いやいつもの森部塾とちょっと違ったテイストで、うんうん、すごい面白かったですね、うんうん、はい。
いやもう曲の間もですね大変いいお話が聞けまして、
オンエアできなかったのは残念ですね。
残念ですけれども、この靴のですね、はい、制作に携わった時の富田さんのですねマインド、ぜひ会場でね、うん、聞いていただきたいと思いますね。
そうですね、もう直接ご本人にお尋ねになった方がですね、うんうん、生で感じられていいんじゃないかなと思いますけど、
はい、いや本当だからこういう、まあ、生活の道具、いろんなあの焼き物とか家具とかっていうのを作ってきた僕が、はい、なぜ靴に挑戦したかというところがやっぱりまず、うん、福岡にせっかく移ってきたんで、うん、1年半前なんですけど、それからまあ福岡のいろんな方と知り合う中で、はい、その福岡の方に頼んでいただいたこの初めてというか、そういうに近いそういうプロジェクトなんで、これをぜひやっぱりその実現させたいっていうふうに思ったことと、うん、やっぱりその50歳になった自分が、挑戦をし続けることっていうのがやっぱり年を取らないというか、そういうまあ挑み続ける間は僕は年齢というものを多分ほとんど気にしないと思うんですね。
それはありますね。挑戦ですよ日々
と。ここもちょっと筋トレと共通点ありますね。
ありますね。
常にね挑戦されてますもんね森部先生もね。
そうですね、まあ、それがやっぱり一番若さの秘訣かなと思います。
おっと、はい、挑戦すること、これがまたゴーフィーゴである、はい、あり続ける一つの秘訣かもしれないですね。そうです
ね、はい、なので僕は本当に明太子と並んでゴーフィーゴがまあ、うん、福岡の名物になるように頑張りたいと思ってます。
わすごい、かっこいい。
いいですね、
いいですね、はい、そして筋トレも福岡の名物にしていきましょう、
ね、いや行きましょう、はい、
ということで、福岡町角森部塾、今日の放送ですね聞けてないという方はぜひ、こちらポッドキャストを後日でも聞いていただけるように配信しておりますので、Facebook なさってらっしゃる方はぜひ福岡町角森部塾いいねをお願いいたします。また番組スポンサーでもいらっしゃいます株式会社ゲットさんのホームページからもご視聴いただけますので、ぜひアクセスしてください。また番組では森部先生の質問なども募集しておりますよ。よろしくお願いいたします。福岡町角森部塾、この番組は朝倉税理商人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット、スポーツガーデン株式会社大橋シティボールの提供でお送りしました。それではまた来週、せーの
ゴーマッスル。